総武大脳神経科の加藤孝弘です。僕たちは健康に関していつも考えてますけども、その中で食っていうものをすごく大切に考えております。今回は食に関しまして、農業の在り方に関しまして、30年以上前から関して同じメッセージを提案されてこられたナチュラルハーモニーの代表の、川名秀夫さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
まあ、実際その自然栽培の農地に僕もその頭の理論を超えてね、実地でやっぱり見ないとね、腹には落ちてこないので、1年間そういう農家さんに研修に入って実地でやってみたんですよ。でやってみて、それが理論だけでなくて実態としてあるっていうことを理解し得たその1年間が、まあ、ある意味僕のベースになっていて、自信ついたんですよね。だからまあチャレンジする気持ちも間違いないんだっていう
実感できてる
意識があって、そこに向かわせてもらえたんだと思うんですけど、実際にね農地でも分かったんですけど、土っていうのはもうそもそも植物の残骸がそこに朽ちて土になるんですよね。である意味縦の循環で土っていうのが少しずつ少しずつ植物の残骸の堆積層として出来上がっていくんですよ。でそれは次なる植物にとっての、まあ、ベッドみたいなもんで、すごくやっぱりそこに生えている植物にふさわしい土になるんですよ。そもそも。
あ、そうなんですね。
だから実際にね、山の土と野原の土って違うんですよ。
まあ、確かにそうですね。
山の土ってのはどちらかって言ったら小枝とか、ああいう葉っぱ、固めの葉っぱですよね。そういう葉っぱが朽ちて、作られていく土に対し、野原っていうのは柔らかい草のようなものがこう朽ちていく、でもっと言うならば沼地だったらば、その沼地に生えている植物がそこに帰っていく、三者三様があって、でそれぞれ自分たちに都合のいい土になっているんですよね。だから意外と思われるんだけど、自然栽培を通じて分かったの、山に野菜は無理なんだっていう
こと。なるほどなるほど。野菜のとこで
やっぱり野原みたいな性質のところで野菜を作らなくちゃいけないので、やみくもに土だから何でもできるわけじゃなくて、その適性
っていうのが
重要だっていうことが分かってきて、でそれを前提に、それを汚していくっていうか、バランスを崩していくと、当然それが自然界とすると相反した世界になるので、それを元に戻すために、植物はその異物を吸い上げ、多分植物と虫やウイルスは共同作業してるんじゃないかと思うぐらいなんですけど、土の中にある人間が入れた汚れなるものを吸うわけですよね。確かにその吸うことによって成長もしているんですけど、土の中の汚れをこう自分の中に溜め込んでる、でそれを食べに来てもらう、虫に、そしてリセットしていくっていう世界観なんですよ。
なるほど。
だからそれこそ宮崎駿監督のナウシカの世界みたいな、本当にリアルにそれが僕は垣間見れて、で人間に今度当てはめた時に、じゃあその自然界としての一部としてのこの体を犯している異物って何かって捉えた時に、先ほど申し上げたように一番最初にいろいろ学んだ、食べ物の実態を見た時に、異物ではないかと、全部
体を犯しているものが、
食べているものが、
まず食べているものが
全部、朝の歯磨きから始まっ ていくわけですよ、
はい、
体の中に入ってくるものを調べると、
はい、
でそれにはね、とてつもない化学物質が使われていて、
うん、
そもそも自然界に存在しえないものが含まれてますよね、
うんはいはい、
でそれは中に入っていきますよね、
はい
うん、で頭を洗えば、
はい、
入ってきますよね、
はい、
そして、まあ、もっと言えば、はい、室内で呼吸すれば、
はい、
いろいろな真菌剤から出てくるような、
はい、
または化学合成接着剤が揮発しているので、
はい、
調べてみると、とてつもないものを呼吸から取り入れてるなと、そしてさらに自分がチョイスする食材も、
はいはい
はい、もう本当一般的に売られてるものっていうのは、
はい、
裏側を見ると
うん
その薬品だらけだし、
はい、
でさらにちょっと健康ブームに乗って、
はい、
健康食品みたいなものがあるとそれを口に入れますよね、それも化学物質ですよね、
はい
そういう日常生活普通に行っていることが、
はい、
もう完全に異物を取り込む生活習慣になっているので、
はい、
まさに土の中と考えたら、
はい、
どんどんその汚れが溜まっていって、
はい、
で当然僕たちの体に植物が入るってことはないので、
はい、
抜いてくれることはできませんから、
はい、
それを抜くために、
はい、
まあおそらく最悪のシナリオは病気っていうものがあるんだろうなと、はい
そうですね、
だから僕が思うに、
うん、
自然栽培から学び得たライフスタイルとして、
うん、
まず異物を入れない努力、
うん、
それはできるんですよ
まず入れない、
うん
は
あ、歯磨きだって別にそんなブラッシングだけで済むし、
はい、
髪の毛だってシャンプー使わない人いっぱい最近出てきたし、
は
い、
あ僕シャンプー使ってないです、うんはい、
要はいちいちそのなぜそういうのを使うかというと清潔に殺菌し、はいそれが健康にいいんだっていうふうに洗脳されてるというか思い込んでるので、
はい、
やるのは当たり前だけど、うん、別にしなくてもいいんじゃないかって、
うん
で
うん、
でそうやって異物を取り込まない自分のチョイスをいろいろなシーンでやっていけば、
はい、
入ってくる量は減りますよね、
はいまず
うん
はい、
であとは人間が持っている排毒能力、
はい
まあ、排泄能力、
うん、
でいうと、うん、一番やっぱり手っ取り早いのは、うん、汗おしっこ便ですよね、
うん、
異物をとにかくね、
うん、
肝臓が解毒し、うん、腎臓が排泄するっていう基本的な機能、
はい
まあ、これをとにかく機能不全にさせないために、
うんうん、
おしっこは我慢しないこととかね、
はい
うんうん、我慢がとても一番悪いらしいから生理がこう変わっちゃうからとにかくおしっこは2時間おきぐらいに1回が適正らしいので、
はい
うん、それをとにかくスムーズに流し、
はい、
で汗もエアコンにあまり頼らないで体温調節できるような自分の体を取り戻していかなくちゃいけないし、
は
い、で当然しっかりと運動して汗もかかなくちゃいけないし、
はい、
そうやって日々の排泄をして
うん、
万が一入ってしまったものは速やかに出るように
出るように
でそれを繰り返していくとどんどん汚れが減っていくじゃないですか、
はいはい、
でもまあ時折それにかなわない時は病気という排泄作用っていうのかな
うーん
体のリセットで、
うんうん、
その味わわなくちゃならないこともあるかもしれないんですけども、
うんうんうん前提として地に足つけていければすごく、うん、人間のエネルギーとしては上げていけるんだっていう根底の考えがあれば、
うん、
いろんなことが少しずつ変わっていけるのかなと思ってさっきナオシカのお話あったんですけどあれ僕小学校の4年生くらいだったんですがなんか今でも鮮明に覚えているのは、うんまあ、なんか人間は結局地に足つけて生きていけないと自然界痛い思い合うぞみたいなことを誰かおじいちゃんからなんか言われてるのを聞いててあそんなもんかなっていうふうに小さい頃思ったんですがやっぱりこう、まあ、地に足つけていくっていうのはそのやっぱりもう自然のエネルギーに沿った生き方をしていくっていう、うん、土の そのエネルギー感じながら生きていくってことなんで、うん、まあ、そういう生き方ができてくれば、まあ、好き嫌い感覚がある程度徐々に戻ってくるのかなっていうことはあります
ね、うん、やっぱり思いありきですよね、
あそこのところが変わればだいぶ今誤解してるっていうか傲慢になりすぎてっていうか、やっぱ人間が全部肥料とかあの工場で野菜作れるとか、うん、なんか何でもかんでもその薬があったら薬とか手術で全部体、まあ、病気治せるとかっていう誤解はちょっとやめた方がいいかなっていうところは、うん、それは普通に思いますね、うん、別にその病気ってこう、まあ、手術とか薬で治すわけじゃん、うん、まあ、治すっていうかその緊急事態は出せるかもしれないですけど、うん、健康になるわけじゃないですか、うん、そこその薬とかその手術を使っても健康になるわけじゃないので、自分が気持ちいい状態までには持っていけないので、気持ちいい状態に持っていくとなると、やっぱりその自分がその自然エネルギーっていうか生命エネルギーに沿った生き方をちゃんとやっていくっていう価値観が変わらないと全然変わらないです ね。
でも今先生がおっしゃった、はい、気持ちいいっていうのはすごいキーワードだと僕も思ってるんですよ。そうですね、
はい。
で、世の中 その健康志向の人たちっていうのは、うん、頭で考えてるっていて、
はい、
うん、で健康になるために何をすべきかっていう、または何を食べるかっていうコンセプトになりがちなんですよ、はい、でも僕はいつもね、健康になれる食べ物なんかないんだと、
あ、
でそんな目的で食べ物は作られてないんだと、
あ、
気持ちいいかどうかなんだと、
あ、そうですね、
うまいかどうかなんだと、
はい、そうですね、
でそのうまいと思っていて、うん、そしてそれが結果、うん、健康体を作っているのであり、
はい、
健康っていうのは後からいただけるようなもので、
うん、
自分が計算で勝ち取れるような代物じゃないと。
そうですね、うん、根本的にこうそっちの根本の生き方をすれば なっていくっていう、うん、
だからそこは気持ちいいものは一体何なのか、
はい、
っていうのをもう一回先ほどの五感をリセットしてね。
そうですね、
うん、それこそ食品添加物が美味しいよね、
はい、
それで美味しいよねって思っている人たちに、はい、例えば1ヶ月間ぐらい、うん、そういうものが入っていない食材を食べてくださいと、
うん、はい、
うん、最初はなんか味気が足りないと思うかもしれないけど、うん、
はい、
それを食べてくださいって言って、はい、1ヶ月ぐらいやるじゃないですか、
はい、
で1ヶ月ぶりに元の1回食べてみなさいよと、
はい、
すっごい自分の舌の違いに驚くんだよね。
麻痺させられてるんですね、うん、
でそれが人によって違うけど、
はい、
それがね切れてくる時間ってあるんですよね。
切れて
くる、今までほら自分で当たり前だと
思って、はい、
麻痺が切れて、でその麻痺が切れて戻ってくる瞬間に、でその時によくこれ食ってたなって
思います。いや、もうそう、実はそういう経験があってうちはやっぱりその、まあ、僕の上の父親とか母親の世代っていうのは、まあ、高度成長期っていうか断交の世代っていうか、結構肉が好きな家庭だったんで、うんうん、小さい頃からこう肉が多かったんですけど、まあ、多かったというか肉もあったんですけど、まあ、なんかその記念日とかに、うん、まあ、霜降りの肉とか、まあ、いい肉っていうか美味しいって言われてるじゃないですか、うんうん、そういうのを食べてた育ったんですよ、僕自身は。で、まあ、たまたまネパールに行った時にネパールのレストランで出していただけたステーキがあるんですけど、そこの牛なんですけど、うん、食べた瞬間に全然 まずいなとかと思って、すごい硬くてまずいなと思ったんですけど、うん、なんか全部食べ終わる時に食べ終わる頃になってむちゃくちゃ美味しく感じてでがっつり入ってすごいエネルギー感じられたんですね。で全然脂肪とかそういうのなかったんですが、本当に肉の赤身だけで、うん、もうなんかそう生命エネルギーがすごくて、で食べててこれが本来の肉かっていうのをその時初めて知って、でその後にやっぱりその、うん、東北の震災があった時にあそこでこう出荷してた牛とか豚がこう出荷いけず、その肉牛として育ててた牛が、うん、震災でこう手入れできなくなって、まあ、餌はそこにあるんだけど、そう放置してたらそのまま脂肪肝で死んじゃったっていう話聞いてて、やっぱそういったその病気になる直前の牛を美味しい美味しいってやっぱ日本で食べてたのかなっていうのはすごく感じましたよね。
野菜もみんなそうだから、
食べ物そうですね、
結局そのまま置いときゃ死んじゃうんで、ただそれを薬で、抑えてるだけだから、今の食べ物って
結構すぐ死んじゃったみたいです、脂肪肝の 病気になって
で、ね、はい、でもそれも、多分人間がコントロールして、もうちょっと延命させたり、
生かせたりしてた、
でちょうど頃合いで
頃合いで出荷して、ちょっと霜降りで美味しいかなみたいな、すごい特上肉ですよみたいな。
だから結構特上肉のその実態っていうのを見ると、もうおぞましいよね。
あ、そうなんですか。
立てない牛、目が見えない牛、
へ
え、まあ、そうなっちゃいますよね、ああやって、霜降りのような異常な肉質になるっていうことは病気だから、
人工的に作ってるっていうことですもんね。
まあ僕はそれは本当最たる動物虐待だと思うんですけどね、これぐらいの日数で育つっていうのは、自然のその生育速度っていうのは人間ではコントロールできないんですよ。